それでは続きまして、今朝の聖書の箇所をお読みいたします。マタイによる福音書11章28節から30節までです。新約聖書の17ページをお開きいただきたいと思います。それではお読みいたします。すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心の減り下ったものであるから、私の首輝を覆って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。それではただいまからこの聖書の箇所を通しまして、イエス様に何を学ぶのか、イエス様に何を学ぶのかというテーマで、泉川牧師より御言葉をいただきたいと思います。
皆様おはようございます。今日も与えられました御言葉を通して、メッセージを伝えさせていただきたいと思います。まずお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたと出会うことがあって、初めて私たちは人生に喜びも希望もまた満ち足りた愛も経験することができるものとなれたこと、本当に感謝を申し上げます。あなたは祝福なるお方であり、あなたのことを喜んで受け入れる者にあなたの祝福は満ち、私たち一人一人がつながる方々に対して祝福を分けてあげることができるものにもしてくださること、ありがとうございます。今の時代、本当にあなたからの祝福を必要としている人たちが大勢おります。またその大勢の方々とつながりを持っている私たちもおります。どうぞ私たちがあなたに会って祝福となり、どうぞその多くの人たちの中で世の光、地の塩として歩んでいくことができますように導いてください。そのためにあなたは必要のすべてを私たちに与えてくださる方であることを感謝いたします。何よりもあなたご自身を私たちの父として与えてくださること、また御子イエス・キリストを救い主として与えてくださっていること、ご聖霊をまた私たちの助け主として与えてくださっていること、心から感謝を申し上げます。この礼拝の中でも、あなたとの豊かな交わりの中で、そのような一つ一つの恵みを私たちに与えてくださることを感謝いたします。今日も与えられました御言葉を通してあなたの御旨を知ることができること、ありがとうございます。どうぞ私たち一人一人を御言葉を通してあなたの豊かな祝福に預からせてください。また御言葉を通して私たちがその御言葉に生きることができるように、私たちの内側にあって働いてくださるご聖霊がここにいらっしゃる一人一人の上に豊かに働いてくださっていること、ありがとうございます。これから語ろうとするこの小さきものも、あなたのご主権のもとにおいて語らせてください。イエス・キリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、今日は、与えられましたマタイ福音書の11章28節から30節。これは皆様がよくご存知のように、ここしばらくの礼拝のですね、招きの言葉として、私たちに与えられている言葉として常に朗読させていただいている言葉です。改めてそのマタイ福音書の11章28節から30節、私たちに何を語ってくださっているのかということに心を留めたいと思います。で、そこでイエス・キリストが私に学びなさいという言葉がありますので、今日はイエス様に私たちは何を学ぶのか、そういうことについてお話をしたいと思います。 私自身は今この嘉手納教会で牧師としての働きをさせていただいてますけれど、教会の方々のために働くという時にですね、いつも私が旧約聖書の中で思い起こすのはですね、ラバンのところに行ってたヤコブが家族を連れてカナンの地に帰ってくるという時にですね、川があるんですけれど、その川の向こう側はその兄であるエサウがですね、住んで活躍している場所、そこに入っていこうとする時に、ヤコブが迎えに来たエサウに対してですね、言った言葉ですけれど、一緒に行きましょうというエサウの誘いに対して、どうぞお兄さん、あなたは先に行ってください、先に行ってください、私のところには生まれたばかりの羊、また生まれたばかりの赤ちゃんが、子供たちがいます、私はそれらの私の前に置いて、そしてこれから進んでいきますから、ということは、ヤコブは自分のこれからの歩みは、この生まれたばかりの羊とかですね、生まれたばかりの子供たちの歩む速度に合わせながら、私は目的の地まで行きますから、どうぞあなたは屈強な馬にまたがっている人たちで一緒に来たんですから、あなた方はどんどん前に進んでください、私はこの人たちと一緒に行きますから、とこのように言う場面があるんですよね。かつてヤコブという人はですね、とても信仰的というか直感的には優れた人ではありましたけれど、でも自分のことを中心にする心を持ってたので、周りの人たちを巻き込んでしまっていろいろなことがありました。まあ、そういうヤコブがですね、ついにこのカナンの地に戻っていこうとするときに、神様が長い年月はかかりましたけれど彼の心を整えてくれてですね、今では私が好きなように生きてきますではなくて、自分に与えられたこの者たちを一人としてこぼれ落ちることのないように、この子たちと一緒に私は進んでいきますから、とこういうふうに言えるようになったんですよね。で、私はヤコブがそのように変えられたということについても感動しましたし、そしてヤコブ自身の自己中心であった彼の若い時の姿はまさに私自身の姿でもあったわけですから、ああこういうヤコブのように私も歩んでいきたいものだと、まあ、こういうふうに思ったわけですね。まあ、しかし私たちはですね、こういうふうに誰でもそうですけれど、自分にとってこの人たちと一緒に歩んでいくんだ、この人たちとを一人とてこのこぼれ落ちることがないように一緒に進んでいくんだ、そういうようにですね、大切に思う方々というのがいるのではないかというふうに思います。多くの場合は家族であると言っていいかもしれません。しかしそれだけではなくて、本当にこう若い頃にですね、知り合ったたくさんの仲間たちかもしれませんね。どちらにいたしましても、私たちはですね、確かに自分のことも大切ではあるんですけれど、自分しか大切でない人というのはめったにお会いすることはないですね。私たちは生きている中でですね、必ず自分たちが大切にしたいと重要に思っている、そういう人たちはいるのだと思います。そして私たちの人生というのは結局何のために生きているのかという話になると、大切な人たちのための人生を生きているというふうに言っていいかもしれませんね。その人たちのことは大切です、でも彼らが泣いていようが苦しんでいようが、それは私には関係がありませんという人は多分いないんだというふうに思います。だから自分の大切に思っている人たちが心が沈んでいるようであれば、どうしたのかとこうして心遣いをするでしょうし、また励ましたりですね、慰めたりもするでしょう。そして彼らが元気になり、そして幸せでですね、喜んでいる姿を見るとこちらまでも嬉しくなりますから、まあそういう意味では私たちはずっと生涯を通じて誰かしら大切に思う人たちとの間を生きているというふうに 言わなければならないと思います。ですからある意味では私たちの生きがいですね、生きがいはこういう大切な人たちとの間にあるとも言えますし、しかしそれと同時に私たちの悩みとかですね、痛みとかですね、苦しみとか、時としては絶望というのはですね、こういう大切な方々との生活の中にまたあるとも言わなければならないことでしょう。私たちはどうにかしてあげたいと思ってもどうすることもできないことがあります。で、そういう意味では私たちはですね、大切なものを守り、そしてそこに祝福をもたらしたいとは思いますけど、それがなかなか実現できないという、そういう悩みを持つこともあるのではないかというふうに思います。そして相手が自分にとって大切であればあるほどにですね、その大切であるという度合いに応じて私たちはその人たちのことを祝福することができないとか、守ってあげられないとか、そこから導いてあげられないという時の自分たちの心の中にある苦しみとか重荷というのはものすごく大きなものになると言わなければならないのだろうというふうに思います。まあ、そういう意味では私たち今日の御言葉のように、すべて重荷を負って苦労しているものの一人ではないかなというふうに思います。まあ、幸い今のところ私は何の重荷もありません。楽しくて感謝で喜びでいっぱいですという、こういう時を過ごすことがあるということはおかしくはないことですから、そのような時にはですね、本当に心から喜んでその生活をされたらいいのだと思います。これも神様の恵みですから。しかし私たちの多くは愛するものを持つがゆえに重荷を負って苦労するということはあるわけです。で、その時にですね、この愛するもののために一生懸命生きている人たちというのはほとんどですね、相手のことをどうにかして助けてあげたいとか、支えてあげたいとか、励ましてあげたいとかっていうのがあるので、ものすごく心を使うんですよね。ところがそれが何度繰り返しても どんなことを取り組んでもなかなかうまくいかないという状況になった時に、その重荷はどんどんどんどんこうして私たちの心を押し潰すようにですね、重くなっていくということです。そうするとですね、愛するものを守ってあげたい、で守ってあげたいと思って頑張ってますけど、まだ守れてない、でも私が頑張らなかったら誰が頑張るんだ、もっと頑張ります、もっと頑張りますけどどうにもならないということがあったりするとですね、私たちは愛するもののための悩みだからこそ、私たちの心には大きな重荷となってですね、ついには自分自身が疲れてもう動けないという時にところに至るということもあるわけですよね。ところがそのように頑張る人たちはですね、この頑張ることは正しいことであり、私が頑張らなければ、そして頑張ることは必要なことだと一生懸命するんですけれど、でも頑張れば頑張るほどに、自分が疲れてしまってしまうわけです。時として弱音を吐く時もありますから、自分の親しい人に声をかける、自分の信頼する人に相談してみる、いろんな時にですね、もう疲れきっていますけれど、でもあなたは親じゃないのか、あなたは友達じゃないのか、あなたが頑張らなくてどうするんだみたいなですね、こと言われると、そんなこと言われなくてもそう思ってたからこそ一生懸命頑張ってもうどうにもならないんですと、こういう気持ちですけれど、でもそれでもあなたしか頑張る人いないんじゃないかというふうに言われるとですね、頑張れないところをじゃあもっと頑張らないといけないのかと頑張ってしまって、結局のところはですね、もう頑張ることができないという、こういうことになるんですよね。まあ、そういう意味ではですね、私たちは自分たちがしなければならないことは重要なことで大切なことと分かっています。 そしてそれを私自身が担わないといけないということも知ってますけれど、でもその自分自身が力尽きてしまったらですね、私たちはもうこれ以上頑張るということはもはや不可能ということになるんですね。ですからイエス・キリストのもとにもですね、そのように愛する者たちのためにもう抱えきれないほどのものを抱えてですね、どうにもならなくなってイエス様のところに来る方々がいらっしゃったわけですよね。その時にイエス・キリストは私たちの心、私たちの生活、思いをですね、やっぱり知ってくださっている方ですから、ですからイエス・キリストは全て重荷を持って苦労している者は私のもとに来なさい、その後ですよね、あなた方を休ませてあげようとこのようにおっしゃってくださるわけです。私たちに対して頑張りなさいという人はたくさんいると思います。でも私たちにですね、今は休むんだよと、休んでもいいんだよと言ってくださるお方というのはですね、そう多くないというふうに思いますね。ある方と話をしているときに、その人はもう頑張って頑張ってこれからも頑張ろうとしているときにですね、頑張ることはいいんだけれども、人は休むことで力を得てもう一回やっていくんだから、今は休んでもいいんだよということを、まあそういう趣旨のことを話したときにですね、もう大きな涙をいっぱい溜めてですね、わーっと泣き出してしまった、そういう方がいましたね。本当はですね、もうこれ以上働くことができなくて、もう心の中では休みたいという思いがあったということですね。でもそれを自分でも許すことができない、誰もそれを許してくれない、だから頑張ろうとしてたところでしょうけれど、でも人はですね、力があってこそ担うことのできる重荷であってですね、その力を失った時にはこうあるべき、こうすべきということで私たちがそれを担うことができるわけではないということですね。皆様もスポーツに例えると分かるかもしれませんけれど、例えば10秒の壁をですね、クリアしたという、例えば桐生さんみたいな人が、短距離走の話ですけれどいますよね。で彼らはですね、1回のこの100メートルを走るのに自分の持っているエネルギーの全てを使い尽くしてですね、その10秒間を走るということに訓練してきているわけですから、ですからこの10秒間を走った後にはですね、ほとんど余力が残ってないということになります。ですからいくら桐生さんがですね、100メートルを10秒を切るというそういう走る力を持っていたとしても、その100メートルを全速力で2回走らせる、3回走らせる、4回走らせるみたいな話になるとですね、赤ちゃんがハイハイするですね、スピードにも後には追いつかない、要するに力が出せなくなるということになるわけですよね。力があっても能力があっても、でも力が失われてしまったらですね、どれほどのそういう賜物を持っている人でももはや100メートルをですね、小学生にも勝てないぐらいのスピードでしか走れなくなるということです。それはここにお集まりの皆様も同じだと思います。皆様に心の中にですね、ちゃんとエネルギーがいっぱいだったらですね、確かに物事が全てうまくいくということではなくても、でもうまくいかなかったとしても自分自身がそれを受け止めて、でだったら次はこうしよう、ああしよう、こういうふうに自分がまだ取り組んでいくことができる力があったらですね、今はうまくいってなくても自分がそれに取り組んでいく力を持っているのであればですね、やがてその問題を解決するということは可能になるかもしれませんね。でもどんなに有能で経験があって、そして力がある人であっても、心がもし疲れてしまってたらですね、その人は自分ができることさえもできない、 自分ができることでさえももはや担うということ自体がもう耐えられないという気持ちになってですね、もうこれ以上私に何もさせないでくれということにも、なりかねないのではないかというふうに、思います。まあ、そういう意味では体はですね、基本的に、十分な休息を与えたらですね、回復します。これは動物レベルですけど、休めばですね回復することができます。でも人間はですね、この肉体だけではなくて私たちの中に魂があり心があるわけですよね。で、私たちにとっては体が疲れるということは寝れば治る、あるいはご飯を食べれば回復するという、こういう単純なものかもしれませんけれど、ただ心が疲れるということはですね、そんなに簡単ではないですよね。あまり心が疲れてしまうとですね、もはや食事取る気力もないとなったりですね、あまりにも心が疲れると、眠れば元気になるようで、それ眠ることができないんですという、こういうことですよね。ですからそういう意味でイエス・キリストのもとに集まる人たちはですね、心を持って生きている人たちですから、ですからこの心の中にある重荷がですね、もはや人生の中で大切な人たちを、大切なことを守ろうとしていても、もはや守ることすらできないというほどに疲れ切ってしまっている方々も多かったわけですから、ですからイエス・キリストは体を休ませることも重要、そのこともちゃんと教えてますから、でも体を休ませることも重要ですけれど、心が疲れている人たちに心そのものを休ませてあげなければいけないんだということをイエス・キリストは知っておられて、イエス・キリストのもとに来た人たちはですね、みんな心が、最終的には心が元気になって、そしてその一人一人が大切にしなければならないもの、あるいは大切にしているもの、それを大切にし続ける力を与えられて、それぞれの生活の場に戻っていくということになったわけですね。で、そういう意味ではですね、私はこの1年ということを考えたときに、まあ、今日から新年度ですからね、この新しい1年ということを考えたときに、私たちにとって何が本当に必要なのかなということをやっぱり神様に問うわけですよね。そうすると、気がついたんですよね。私はこの今日の聖書の箇所を礼拝の最初の召使の言葉として与えられたと思ってから、それ以来ずっとこの聖書の言葉を掲げているわけです。で、途中でですね、あの招きの言葉は聖書の中にいろいろありますから、ですから他の言葉でもいいのでないかと思って、いろんな別の言葉でその礼拝の始めの言葉としていいんじゃないかと、こういう試みたこともありますけれど、でもどうしてもこの言葉にですね、心が止まるんですよね。で、心が止まるので、もう変えるということはしないで、その言葉をずっと礼拝の招きの言葉として私たち一同で聞くということにしているわけです。そうするとですね、この新年度の歩みを考えたときに、この何て言うんでしょうかね、いつも読んでる聖書の箇所ですけれど、特別にですね、その言葉があっとこの心に止まったんですよね。あ、神様は私たちをこの言葉を通して、その神様の持っていらっしゃる祝福と恵みの中に私たちを招こうとして、礼拝の時だけの招きの言葉ではなくて、私たち一人一人の生活の中で私たちをどのように導きたいと願っているのか、その招きの言葉なんだなというふうに私には思えたということですね。ですからそういう意味で、今年度はですね、この言葉の中で記されているようなことを、この1年大切にして進んでいきたいと思っていますけれど、で、そういう中で私たちの疲れてですね、本当はどうにかしないといけないのに、どうすることもできなくて、結局はもうそこにとどまってしまっている方々も実はいるのではないかというふうに思っていますけれど、でもそういう私たちに 休みなさいよと言ってくださるイエス・キリストのイエス・キリストの言葉の通りにですね、私たちはイエス様が与えたいと願っている休みを私たちが心の中で受け取ることができるようにということを一つ心から願っているということです。しかしイエス・キリストはまた休みなさいと私たちを休ませてあげたいんですけれど、でも疲れるのには理由があるわけですよね。休ませないといけないほどに疲れ果ててしまったのには理由があるわけですよね。それはあなたのその働き方、あなたの生き方、大切なものを大切にするということはそれは良いことだけれども、しかし大切なものを大切にするためにはどう大切にしたら、どう大切にしないといけないのか、どんな心構えで大切にしていかないといけないのか、あなたが疲れてしまうようなそういう働き方ではないんだよって。あなたが大切にしているものはあなたが疲れた時は何もしない、あなたがまた元気な時は何かしてあげる、だからやってあげたりやめてしまったり、やってあげたりやめてしまったり、こういうふうなやり方ではないんですよって。ずっと耐えることなく相手に対して注ぎ続けることができる、そういうある意味では疲れることのない、疲れ果てることのない、すぐに回復することができる、そういう心の在り方、生活の仕方、そういったものをあなた方は習得しないといけないよって。それでイエス・キリストは、私は乳和でへり下っていて、であなた方と一緒になってそれをあなた方に教えてあげるから、私から学びなさいとイエス・キリストはおっしゃっているわけです。イエス・キリストは大切なものをですね、大切にし続けるということ、守るものは守り続けることができるということ、祝福するのであれば祝福し続けることができる、途中まで頑張ったけどもう疲れてできません、またちょっと元気になったので頑張りましたけどやっぱりダメで、だんだん階段下がるみたいにですね、あとはもう何もできませんということではなくてですね、私たちがその大切な人たちに対してのアプローチがですね、常に変わらず行うことができるように、イエス・キリストは少なくともそういう方としてこの地上を歩まれましたから、だからイエス・キリストは疲れ果てるということはないんですよね。確かに体が疲れることはありましたので、大波で揺れている船の 上でですね、寝てましたということもあるわけですよね。当然夜になれば基本的には眠るということもしてたわけです、体はね。ところがですね、イエス・キリストは私たちの心がですね、休むことができ新たなる力に満たされてですね、日々をですね、一生懸命生きることができるように導いてくださっているということです。ですから例えばイエス・キリストのおっしゃった言葉の中に、明日のことを心配するなって、明日のことを思い煩うなって、あなた方がすべきことは今日一日の中に十分あるから、それに一生懸命なるんだよとイエス・キリストが教えたことがありますよね。ですから私たちはイエス様が教えているようにすればですね、おそらくその日疲れても翌日にはですね、回復しているんですよ。でも私たちが今日の心配だけじゃなくて、明日の心配、1年後の心配、年老いた時までの心配とかですね、そういったことをしていると、私たちは今日を生きているのに、その今日を生きながら例えば10年分のいろんな重荷を背負って今日の一日を過ごしますから、ものすごく疲れてしまうということになりますよね。だからイエス・キリストはいつも一日を一日分の働きをするというふうに生きてたんだなということがわかるわけですから、イエス・キリストが私たちに対して私から学びなさいとおっしゃるんですから、あ、イエス様はこういうふうに生きられたんだなと私たちがですね、知って同じようにしようとすれば、我々の心はですね、ものすごく軽くなってですね、で必要な疲れは出ますけど、回復することができるような疲れしか持つことがないというふうに なるんだというふうに思います。で、私はですね、まあ、時々話していることではあるんですけれど、まあ、嘉手納教会でですね、役員として働かせていただいて、そういう中から導きがあってですね、牧師となろうということで神学校に行くということになります。その時には私が神学校に行く頃は教会成長とかですね、そういうことが教会の中でも盛んに言われるようになってですね、何て言うんでしょうかね、大きな教会を建てるとかですね、大きなビジョンを持ちましょうとかですね、そういったことがよく言われた時代でありますから、私もその気になってですね、これから神学校に行くけれども戻ってきたらですね、本当にこういう良い働きができる牧師になるんだみたいなつもりで神学校にも行きましたし、神学校に行けばですね、その著名な先生方もいらっしゃいますから、ああこの先生はと思う方にはですね、新学生ではあるんですけど、その先生のところには個人談判してですね、あなたの弟子にしてくださいみたいな形でですね、その先生のもとで友達をですね、こうグループを組んで、その先生から定期的にですね、いろんな指導を受けたりとかですね、そうしながら自分自身が夢見ていたのはですね、もう大きなですね、祝福された教会を建てるんだみたいな、こういう感じだったわけですよね。ところが簡単に言いますと、沖縄に戻ってきて、でいろんなことを自分なりに一生懸命しましたけれど、うまくいかずにですね、であれをしてみたりこれをしてみたりいろんなことをしたんですけど、自分の中ではどうもうまくいかなくてですね、で最後の最後にはですね、自分自身がやっぱり疲れてしまったんですよね。で私が疲れた、まあ、いろんな意味で疲れていたというのはあるんですけれど、でもその中でですね、やっぱり一番大きなものはですね、神のために、人のために、あるいは今使えている教会のために、あるいはまた私を送り出してくれた母教会の皆さんにも喜んでもらいたいといういろんな思いがありましたから、それを一生懸命しようとしたんですけれど、疲れてしまったんですよね。もう疲れてですね、何もできないという形になっていくわけです。その時の一番の私の中にあったものはですね、どうしたらいいかわからないということですよね。どうしたらいいかわからない、要するにどうしたらいいかわからないということは、要するにこれから先のことについて希望を持つことができなかったということですね。どんなに希望を見出そうと思ってですね、自分がこれまで学んだこと、教えてもらったこと、いろいろ感動したこと、いろんなことを思い起こして、そこからどうにかして今の現状を打ち破っていく希望を見つけていきたいと思って頑張ったんですけど、自分が持っているものでですね、もうどうにもこうにも希望を見つけることができないという状況になったわけです。それでもう答えがない、わからない、だからもうどうにもならないという感じですよね。ですから牧師ですけれどもね、もう朝起きてもですね、起きることが億劫になるんですよね。だから、家族をこうしてみんな出かけさせた後にはですね、牧師館の鍵を閉めてですね、そこで寝てばっかりいるみたいな状況にもなったわけですよね。でたまにですね、信徒の方が先生いますかってピンポンピンポンってやってくるわけですけど、その時にですね、私も、寝たままの格好になってますでしょ、ひげをぼうぼうになってますし、頭ぐちゃぐちゃになってるしみたいな感じですから、すぐには出るわけにいかんと思って、やっぱり一応牧師ですから信徒が来てるんですから対応しなくちゃと思って言うんで行くんですけど、でも玄関開けた頃にはですね、先生いないのかなと思ったんでしょうね。もう信徒の方帰ってしまうというようなこともあったりしたんですよね。ですから、自分自身の中にですね、もうどうしたらいいかわからないという状況になった時には、自分の中に本当に力が失われていったということです。パウロの言葉の中にですね、永遠に続くものが3つあるという言葉がありますよね。ご存知ですかね。一つは、一つはって言いながら その一つが何かみたいな、信仰ですよね、信仰。そしてもう一つが希望、そしてもう一つが愛。この永遠に続くものの中に信仰と希望と愛があるんだという話なんですけれど、私たちをですね、永遠に歩むことができるようにさせていくものですね、それが3つあるんだよという話なんですけど、まあ、あと2つのことは今日置いときますけど、その真ん中に希望がありますよね。希望があってこそ私たちは前にと進んでいくことができるんですよね。私みたいにですね、もうどうしたらいいかわからないみたいになるとですね、どうにもこうにも進みようがないんですから、だから止まっているしかないんですよね。続かないんですよね。向こう側に進んでいくことができない、まあ、それで希望を失ってたということなんですが、でもそれに対してのですね答えはですね、ある意味ではそんなに難しいことではなかったんですよね。イエス・キリストはですね、いろんなことがありましたけど、行き詰まることのない方だったんですよね。それは何でかというと、イエス・キリストは父がなさることを見て私同じようにします、父が語る言葉を聞いて私もその言葉に生きていきますという、こういうことをイエス様はおっしゃいましたよね。ですからイエス・キリストはですね、どんな時にも私には希望がある。どんな希望があるか、まあ、私流の言い方をすると、私に答えはなくても父なる神様の中には答えがある。だから父なる神様から言葉にしろ、やり方にしろ、それを受け取ることができれば私はこれからも前に進むことができるということをイエス・キリストは私に教えてくれたんですよね。で、気がついてみれば単純なことでしょ。自分には答えがなくて行き詰まってますけど、ああ神様には行き詰まることがないから神様には答えがあるよねって、私には答えがないけれど神様にはどんな時にも必ず神様の中には答えがあるって、その答えがどんな答えがあるかということの話の前にですね、私にはもうどこにも答えがないと思い込んでしまってたんですよね。だから希望がなかったんですよ。だけど私がどんなに行き詰まって、私がどんなに分からなくて困っていても、それでも神様の中には答えはある。だから答えがないんじゃなくて答えはあるんだということですよね。その時からですね、私の心パッと変わったんですよね。ああ神様の中には答えがある、答えがないと思ってた世界がですね、答えはある世界に変わったんですよ。そうすると朝起きることができるようになるんですよね。そうすると今度は、じゃあ神様の中に答えはある、もうこれ絶対的な希望ですから、じゃあ私はどうしたらいいんだろうか、あ、神様が答えを持ってらっしゃるんだったら神様から教えてもらえればいいんだなという話になるわけです。で、皆さん牧師になって、この程度だったのかと思うかもしれませんけれど、その神様に聞けばいいんだ、教えてもらえればいいんだと思った時にですね、私はハッと気がついたんですよね。これまで神様に対して教えてください、助けてください、導いてくださいって、心の底からそのように神様にお願いしたことがなかったということに気がつくんですよ。私は聖書のことについて書いてあるいろんな本も知ろうと思って読みました。またいろんなうまく教会のことをやっている方々がいると、その人と友達になってその人にも教えてもらいました。で、いろんなことで私自身はうまく活かせるための情報を集めていたんですよね。でも不思議とですね、そういうことじゃなくてですね、神様に教えてくださいという、ただこの方一人にですね教えてもらえればいいんだというですね、こういう思いでこの方に聞いたことなかったなって、 聖書もですね、なんか私がこの聖書の中でなんかすごいことを見つけるんだみたいなですね、なんか探検者みたいにして、この掘り当てようみたいにして、宝探しみたいに聖書の言葉を読んでたと言っていいのかもしれませんけれど、聖書を読むときにですね、神様がこの御言葉を通して私に語りかけてくださっていることを聞こうというふうに、聖書の言葉は全く読んでなかったんだなということも分かったということですよね。だから私は希望を見失ってしまったんだということに気がついたわけです。そしてイエス・キリストがなぜあれほど過酷な状況の中を最後の最後まで歩み続けることができたのか、イエス・キリストは父なる神様から希望をいただいてたので、その希望を持ってですね、死であってさえも超えるですね、神様の約束の言葉、あなたは死ぬけれど3日経ったらよみがえると、父なる神様がイエス・キリストに約束してくださったこと、その約束してくださったことは必ずなるんだというですね、その信仰ですよね。それをもってイエス・キリストは最後の最後まで死を突きつけられてもですね、神の子として我々を救うために最後まで歩まれて、そして御言葉の約束の通りに復活を遂げるということにもなったわけですよね。まあ、今日は あまりたくさんのことを話してはあれですけれど、ですから、私はですね、今日話したですね、この希望を持つことができるということも私たちに力を与えてくれるものであるということは今日お話したことですけれど、実はイエス・キリストはいろいろな形でですね、私たちが疲れ果てることがないように、どんな時にも私たちが大切なものを大切に続けることができるように、いろいろな形でですね、福音書の中でそれを示してくださっているということです。ですからイエス・キリストがすべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方をまず私が休ませてあげる、それは心を休ませてあげるという、安心させてあげるということですよね。その上で私は柔和で心のへり下った者であるから、私の首輝きを覆って私に学びなさいって、私の首輝きというのはイエス・キリストがその大切なものを大切にするために自分はこういう働き方をしているよ、その私の働き方をあなたも一緒にしてごらんなさいって、一緒にしてごらんなさい、そうしたら大切なものを大切にし続けることができる力を持ち、あなたは疲れることなくついには平安な義の実を結ぶことができるようになるよ。しかも、そういうふうに生きられるようになったときには、あなた方は大切なことだけれど、大切なことをしっかりと担うことができる。私がそうであったみたいに、あなた方もそのような生き方をすることができるよ。そのために私に学びなさいねとイエス・キリストは言ってくださっているということです。こういうことは私たちにとってぜひイエス・キリストから学ばせていただきたいことではないのかというふうに思いますね。どうでしょうかね、皆様も心の中でですね、疲れてしまってもう全部を投げ出したいと思ったことはないですか。でも投げ出すわけにいかない、投げ出すわけにはいかないけれど、それを自分はどうすることもできないというジレンマの中で苦しんだりするということはないですか。私は自分の人生の中にたびたびそういうことを経験してますよね。でも大切なことは、私たちが疲れさえしなければ、疲れを回復することができるんだったら、そして疲れない生き方をすることができるようになるんだったら、私たちはこれからも大切なものを大切に続けるという人生を生きることができるようになるわけですから、イエス・キリストはそのように 重荷を負って苦労している私たちに対して、私のもとに来なさい。私は上からあなた方のことを見下すんじゃないよ。私はあなたの気持ちが、あなたの思いが分かるよ。だからあなたと一緒になって、私のやり方をあなた学びなさいよって教えてあげるから。そしたらあなたも自分のなすべきことをちゃんとなし終えて、本当に心穏やかなですね、生活を営むことができるようになるよって。どんなことでも担うことができる強さを、強さの秘訣を私から学ぶことができるよとおっしゃってくださっているわけですから、ぜひお互いですね、このイエス・キリストが教えてくださることをですね、ぜひ学びたいとこう思いますね。私は学びたいと思ってますので、改めてそういう視点でですね、福音書を私今読み直しております。そしてその中からまた示されたことをですね、一年を通して一緒になってイエス様から学ぶという、そういう一年を過ごしたいと思っています。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたが御子イエス・キリストを私たちのところに送ってくださって、このように御言葉を持って励まし、私たちを導いてくださっていることをありがとうございます。大切なものを大切にすることができることは私たちの大きな喜びであり、大切なものを大切に守ることができない時の心の痛みは私たちにとって最も大きな痛みと言うべきであることを思います。そのような葛藤の中に生きる私たちに対して、イエス様が私と同じように歩みなさい、私と同じように担いなさい、その一つ一つを教えてあげるからそのように学びなさいと教えてくださっていることを本当に心から感謝をいたします。これからもそれぞれの人生の中に、あるいは嘉手納教会のこれからの歩みの中にも、大切なものを大切にするがゆえのさまざまな痛みや苦労もあると思いますけれど、どうぞ私たちがイエス・キリストに学ぶことによって平安な義の実を結び、そして疲れることなくたくましくすべてのことを担っていくことのできる、そういう私たちに預かることができるように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。